第一は、壱岐クリーンエネルギー株式会社が行った寄付金行為に対する質問をいたします。12月議会に続き、市長の誠実性を問うことになりました。市長、誠実な答えを期待しております。壱岐クリーンエネルギー株式会社は、壱岐市が資本 25.5% を出資している第三セクターであります。その第三セクターが、寄付金行為として政治資金規正法第22条にある第三セクターは政治活動に関する寄付をしてはならないとしているところが、壱岐クリーンエネルギー株式会社は自民党壱岐支部に60万円の寄付を行いました。明確な政治資金規正法違反であると考えます。この点で市長はこの問題での責任をどうお考えでしょうか。ご答弁をお願いいたします。
山口議員の質問に対する弊社の答弁を求めます。それから市長
4番、山口義秀議員のご質問にお答えいたします。総務省が示す第三セクター等の経営健全化等に関する指針によりますと、第三セクター等は地方公共団体から独立した事業主体として自らの責任で事業を遂行する法人であり、第三セクター等の経営責任は経営者に帰するものであり、あるとされております。すなわち第三セクターである壱岐クリーンエネルギー株式会社は壱岐市とは独立した会社であり、自主的主体的な健全経営に取り組むことが原則であると認識しているところであります。その上で今回の壱岐クリーンエネルギー株式会社の寄付行為につきましては、その内容を事前協議する取締役会等も招集されておりませんし、決算書においても知り得ない状況でございました。一方で同指針には、地方公共団体は関係する第三セクター等の現在または将来の経営状況や資産債務の状況について適切に把握を行うことが必要であるとされ、第三セクター等の経営状況等の正確な把握を行うためには、当該第三セクター等の財務諸表の適正性の確保が前提となるため、当該法人の形態等に応じた適切な会計基準を適用することが重要であると示されております。この点において、市として経営状況等の適切な把握、特に今回は寄付先の把握になるわけですけれども、不十分であったことについて反省するところであります。今後、同社の取締役として、経営の公共性や公益性が担保できるよう、また市民の皆様から疑念を抱かれることのないよう、適切に指導改善を求めてまいります。なお、今回の問題につきましては、刑事告発がなされておりますので、警察の捜査の推移を見守りたいと考えております。
以上。
はい、山口議員。
壱岐市長、白川市長は、壱岐クリーンエネルギー株式会社の、取締役であります。会社の経営責任の一端を担っている。このことは、認めていらっしゃると思います。ただ、この政治資金規正法の違反の点では、代表取締役の中原氏が犯した罪だというふうになるのは、理解できますが、今回の中原氏が行ったミスがあったから、1月30日に訂正を行ったと。まあ、このようなことで、ことを済ますことはできないというふうに考えるわけです。で、とりわけ、壱岐クリーンエネルギー株式会社は、 壱岐市に対して、正式に、監査した結果を議会に報告して、そしてその中で、議会の中で、自民党壱岐支部へ60万円の寄付があったということを正式に報告しているわけですから、それを議会が認めた。まあ、このようなことですので、ミスがあった、訂正をして、済まされないと。まあ、そういう点では、市長は、確認できるんでしょうか。ミスがあったから、それで済ます。そういう問題ではないという認識は、市長は持っていらっしゃいますか。
白川市長。
これは2点目の質問だと思っております。市民への説明とその責任を明確にするべきということにつきましては、先ほど申し上げました通り、壱岐クリーンエネルギー株式会社は壱岐市とは独立した運営の会社であり、自主的主体的な健全経営に取り組むことが原則であると認識しているところでございます。このような中において令和5年2月4日に臨時取締役会が招集され、今回の寄付行について当社の経営責任者である代表取締役からこれまでの経過説明並びに寄付金に関する振替処理の修正が完了し、謝罪の意を示す文書を報道機関宛てに送されたとの報告を受けたところであります。振替処理を行ったことにより、壱岐クリーンエネルギーは結果として帳簿上寄付はしていないことになりますけれども、当然のことながら寄付をした事実は消えることはありません。繰り返しになりますが、市としましては第三セクターの経営状況等について適切に把握を行うことが必要で、これまでは不十分な点があったことは先ほど申し上げたとおりであります。今後このような事案が発生しないようにするために、株主として定期総会等で詳しい内容説明を求め、市民皆様の理解が得られるよう適切に監督していきたいと考えております。
委員
長、はい、ミスでは済まされない、行為であるということで、まあ、今後このような寄付行為がないよう、求めたいということですが、まあ、刑事告発私行いましたので、今後刑事的にも何らかの動きがあるということで、その上で壱岐市の対応をまた求めてまいりたいと思います。で、第三セクター、まあ独立した機関であると言いながら、民間の企業ではないわけでありますから、そういう意味ではしっかりとした壱岐市の監督責任がなければならないというふうに思います。その点で極めて不十分な経営がなされてきた、それが続いてきたというふうに考えるわけですが、その中で一つ、白川市長は取締役として、報酬を受け取っているということが、議会の中で、わかりましたが、この点ではいつから取締役を務め、報酬はいつからもらっていらっしゃるんですか。お答えいただきたいと思います。
はい、白川市長。
取締役として報酬をいただいております。その資金につきましては、市長になりましてから、前、市長のとの交代ということで、受け取った、取締役に就任いたしましたので、その就任の日からということで、正確な日付まではちょっと覚えておりません。
以上。
はい、委員、
そういう意味では、長期にわたって取締役を務め、報酬をもらい続けているということでありますね。では、一方で、ふるさと商社、一般社団法人でありますが、これも第三セクターとして壱岐市が関わっている、法人だと思います。まあ、株式会社と法人と、社団法人とは違うことは、ありますが、 このふるさと商社の代表理事は副市長の真鍋さんでありますが、真鍋さんは、報酬は受け取っていらっしゃいますか。この点をお答えください。
はい、真鍋副市長。
山口議員のご質問にお答えいたします。この件につきましては以前も議会の中で質問された方も、いらっしゃいましたけれども、私は一切の報酬を受け取っておりません。
議長。
はい、山口議員、
ありがとうございました。報酬を受けて見えないということは私も確認しました。このように同じ第三セクターでも市長は長年にわたって報酬をもらっている、一方で真鍋副市長はもらっていない。この点で、私は第三セクターであるという、まあ、総務省が出している資料を見ましたが、報酬についてはやっぱりもらうべきではないというふうに考えますが、この点での市としての第三セクターでの報酬支払いについてこの違い、どのようにお考えですか。
中身企画振興部長。
山口議員のご質問にお答えをいたします。ふるさと商社につきましては企画振興部の方で担当をいたしておりますので、私の方からお答えをさせていただきます。ふるさと商社につきましては第三セクターということではなくて 100% 市が出資をしているというような法人でございまして、その観点から、クリーンエネルギーとは、まあ、異なるということで、まあ、副市長の方は、辞退をされているということでございます。以上です。
山口議員。
資本出資比率がね、100% だから報酬をもらわないんだと。25.5% で低いからということで報酬をもらうんだと。まあ、その理屈はないと思うんですよ。そういう点では、やっぱり統一すべきであるというふうに考えますが、そのあたりはどうなんですか。
企画振興部長。
ただいま申し上げました通り、ふるさと商社については第三セクターでございません。100% 壱岐市が出資をした、ものでございますので、明らかにそこは違うということで、なっております。以上です。
はい、総務長。
山口議員のご質問の方にお答えをさせていただきます。今企画振興部長が答弁した中でふるさと商社については第三セクターじゃないと。ただ、まあ、議員おっしゃるその市としてその分を市長として受け取ることがいかがなものかという意味の質問をされておると思います。で、第三セクター等につきましてその辺の関わり方については、他市の例によれば一定のガイドライン基準を設けたところもございます。現在、壱岐市としてはそこの分についての整理は行っておりませんし、今まで、経過として、報酬をもらってきて、いらっしゃるということについては何ら問題がないと思っております。以上です。
山口議員。
第三セクター壱岐市が一定の資金を出資して経営を支援もしくは経営に携わっているということでいくと、税金が投入されているわけです。そういう導入されている企業がその利益の中から一定のそういう報酬を払っているということでいくと、やっぱり税金の、還流になるんではないかなと。まあそういう意味で市民から本当に理解が得られるのか、市長が取締役として、そこに会社の経営に携わりながら報酬も受けている。まあそういう点で理解が得られるのかという点をやっぱり考えなければならないと思います。とりわけ、今回の問題でですね、第三セクターであるという、そこに取締役として白川市長が座っていると。で、そういう意味で、市民から取ったら、市長は、公正で開かれた 民主的な姿勢を発展のために寄与しているのかと、そういう遺棄し政治倫理条例の疑惑を持たれる、そういうことにもつながりかねないし、ましてや市民に対して自ら進んでその公決性を明らかにしなければならないと、まあこういう政治倫理条例に対してもやっぱり、考えざるを得ないと。それから遺棄し基本条例には市長は公正かつ誠実に市政を運営すると、まあそういうふうにしてあります。そういう点でも今回の、ことは、公正誠実に市政を運営したことになるかと、そういう疑問を市民からもられ、持たれかねないことだと私は思います。とりわけその遺棄クリーンエネルギー会社が、自民党遺棄支部に対して、違法な献金を予寄付をしたのではないか しているということに対してですね、信頼を失うことでありますし、そしてあの議会の中で言いましたが、株式会社中原のホームページを見るとまさに中原の会社の一会社というふうな位置づけのホームページにもなっていると、こういう会社の実態をですね、今後も続けるのかと、市長のそういう報酬の件、それから会社の件ですね、そういう面で第三セクターの役割が何なのかと、もう一回確認しながら、今後その遺棄クリーンエネルギー株式会社をどうしていくのか問われているんじゃないかなと。で、とりわけ第三セクターは住民の暮らしを支える事業をやるんだと。それから公共性、公益性が問われる企業なんだと。こういうふうに総務省も位置づけていますが、そういう面で今回のクリーンエネルギー株式会社、極めて公共性、公益性、の点でも、それから運営の点でも問題があるというふうに思います。その点でこれまでちょっと伺います。遺棄クリーンエネルギー株式会社、現在の経営状況は、遺棄として正常な経営がなされているのかという点で、どのような、見方をされているのか、健全なのか、健全じゃなくてちょっと問題があるのか。そしてなおかつ、第三セクターとして、税金が投入されて運営されてきた長い20年ぐらいの歴史がありますが、この収益を住民サービスに還元した、そのような例はこれまでにあるんでしょうか。その点をお聞かせください。
総務長。
山口議員の再質問の方にお答えをさせていただきます。遺棄クリーンエネルギー株式会社の経営は健全かというご質問でございます。健全でございます。なぜならば今回、リニューアルをして更新をしております。まあ、7億程度の借入金を持って、風車の方を更新したわけですけども、当初その更新の折に計画をしておりました、経営についての計画の中で3年目で、黒字化を目指すという計画を立てられておりまして、その通りに今黒字化になったところでございます。で、市民への還元につきましては直接的にそれが還元されたという数字的にはございませんけども、まあ、地域の自治公民館等への支援、まあ寄付もございますし、その辺で、徐々に、還元されていくのかと思っております。まあ、言っていれば最終的には株主としての配当等が、なされればその分で、還元が達成できると思っております。それと先ほど議員、ご指摘の市長の報酬、そして取締役の件についてでございますけれども、基本的に、政治倫理とかその辺の内容に抵触する部分ではございませんで、市長の兼業の禁止規定は地方自治法 142条に規定をされておりますので、そこでの判断をお願いをしたいと思っております。それと、株式会社中原、のホームページについて、前回質問いただきました。それに対しましては、会長の方に、社長の方に、口頭電話で申し入れをいたしまして、まあ、議会で、誤解を招くような質問をいただきましたと、そういうところで、改善の検討をお願いをしたいという申し入れはさせていただきました。以上です。
山口議
員。市長が、まあ、兼業規定には当たらないというのは、そうです。それはいいんですが、総務省が出している第三セクターへの、その、職員の派遣とか、役員の派遣については、慎重であるべきだということを、言っております。まあ、そういう点で、市長が長年ね、慣例みたいに、取締役として座って、そして報酬ももらっていた。ところが一方で、配当はないままずっと来ているわけで、そういう面で、市民が、市長が報酬70万円をもらっている。こういうことはね、やっぱり説明がつかないと。そして今回のような、不正な寄付が行われたと。まあそういうことが重なれば、市長として取締役として座っているわけですからね。そういう面では倫理条例に関わるし、基本条例に関わる。そういうふうに考えるべきだと。関係ないというのは、全く、問題だと思います。まあそういう意味で、今後、この第三セクター、壱岐クリーンエネルギー株式会社、まあ、足部町時代に設立されて、そのまま、続いておりますが、公共性、公益性の問題で、今後、このまま続くのか、それから、体制についても、白川市長がこのまま、代表取締役として座り続けるのか、まあ、そのあたりの会社のあり方含めて、検討が必要であるというふうに思いますが、どのようにお考えですか。
白川市長。
第三セクターとしての壱岐クリーンエネルギー株式会社の今後の経営のあり方を検討すべきだというご質問であります。壱岐クリーンエネルギー株式会社は市として風力発電事業を行うため、平成11年度に旧足部町と株式会社中原との第三セクターとして設立された企業であります。発電事業は公共性、公益性が高いとの観点から、設立当初の風力発電設備については、現在の国立研究開発法人、新エネルギー産業技術総合開発機構、通称NEDOでございますけれども、地域新エネルギー等導入促進対策費補助金を活用いたしまして、補助金が2分の1になる条件であります、自治体の出資比率 50% 以上を満たすために、旧足部町が出資比率の半分以上の 51% を出資して設立されました。その後、平成23年に当社の財務体質の強化を図る必要があったために、株式会社中原が増資を行ったことで、出資比率が変化し、株式会社中原が 74.5%、壱岐市が 25.5% の出資比率となったところであります。この出資比率につきましては、当時、増資に関して補助金を所管するNEDOに、交付済み補助金の取り扱いを確認いたしましたところ、すでに12年を経過して事業が終了しているため、自治体の出資比率が 50% を下回った場合の補助金の取り扱いについては特段の規定はないとしながらも、自治体が関与している事業として出資比率 25% 以上を確保することが望ましいとの見解が示されたことから、現在まで 25% 以上、まあ 25.5% でありますけれども、出資比率を維持しているところであります。令和元年には耐用年数を経過した風力発電設備を更新して風力発電事業を継続していることから、今後も当面は第三セクターとして経営を続けてまいりますが、当初の補助金交付から20年以上が経過し、風力発電 設備自体も更新されておりますことから、再度、ネドの見解等を確認した上で、壱岐クリーンエネルギー株式会社について、市が関わる第三セクターであることが適切かどうかを含めて、経営のあり方について、また、先ほど申されました、私の取締役の立場についてもですね、協議、検討してまいりたいと考えております。
山口議員。
はい、議長。今回の問題、寄付金のことから起きた、この壱岐クリーンエネルギー会社のですね、あり方について、今後検討するということですので、しっかり市民の立場で、市民の、利益が、十分保障される、そういう会社を、の経営のあり方を、しっかり、検討していただきたいというふうに思います。では、次に、3点目の質問に移ります。学校給食に、有機米、有機野菜の、使用について、お聞きします。SDGs では、持続的可能な農業の促進を目標にしています。また、農林水産省は、緑の食料システム戦略を策定しています。環境と調和の取れた、食料システムの確立を推進するとしています。有機農業の面的な拡大に向けた生産から消費までの一貫した取り組みを地域ぐるみで進めるよう、市町村への支援を強める方針であります。その点で、壱岐市は、この有機農業の拡大、推進を図るべきと考えておりますが、どのような、考えで進めていらっしゃるかお聞きします。
下、丸二の方。
そして、今後、有機農業の拡大の進展の中で、学校給食への有機米、有機野菜の使用の取り組みの方向は、お持ちかどうかも、お考えをお聞きします。
はい。はい、谷口農林水産部長。
次に3番目のご質問の有機農業の推進につきましてお答えをいたします。これまでの国の農業政策は、ほとんどの農家が農薬や化学肥料を使って作物を育て、結果効率的で収量増大を目指した昔から行われてきた農業、慣れる行うと書きまして、観光農業と言いますけども、それを念頭に置いて進められてきておりました。しかし、国連の定めた SDGs、持続可能な開発目標が象徴するように、世界では環境配慮型の産業への移行が大きなうねりとなっております。そこで国は環境に配慮し、持続可能な農業を実現するのが目的で、化石燃料を使わない栽培や施設、農業機械の開発、農薬の使用量の削減など多くの目標を打ち出し、有機農業の推進に取り組む方向とした緑の食料システム戦略を策定いたしております。今後の有機農業の展開につきまして、産地に適した環境に優しい栽培技術と省力化に資する先端技術等を取り入れたグリーンな栽培体系への転換を進める方向性が示されており、2040年までに有機農業に関する技術の確立を、2050年度までにオーガニック市場を拡大しつつ、耕地面積に占める有機農業の取り組み面積の割合を 25%、100万ヘクタールに相当いたしますが、そこまで拡大することを目指すとされております。長崎県におきましても、令和4年12月に、長崎県緑の食料システム戦略ビジョンが策定され、環境負荷低減に関する基本的な方向方針が示されたところであります。そのような中で、本市では環境問題への関心が高い農家で、現在は5名の農業者が 有機農業に取り組んでおられ、264.8R の面積で、いちご、メロン、ミニトマト、水筒、野菜栽培などに取り組んでおられます。また、本年度、壱岐市スマート農業推進協議会が事業主体となり、水筒、アスパラ、飼料作物におきまして、今後の環境負荷低減のための実証事業を実施をいたしております。さて、有機農業の拡大、推進を図る考えはあるかとのご質問でございますが、現実的には広い農地で効率的に、そして多収量の有機農業ができる技術は確立されておりません。また、温暖で湿度の高い日本の気候の下では、病害虫や雑草が発生しやすいとされており、病害虫を早期に発見する技術や、除草ロボット、病気に強い品種の開発などの課題に対応していく必要があります。また、農薬や化学肥料を使わないと天候などの影響を受けやすく、作物の形や大きさが不揃いとなり、規格外の作物は通常より安価となり、一方で値段があまり高いと消費者の購買に結びつかず、有機農業は広まりにくく手間がかかるため、いかに価格を抑えるかが大きな課題となっています。農業者の所得向上を考えたとき、栽培面でハードルが高い有機農業だけではなく、まずは化学農薬、化学肥料の低減など、環境負荷を軽減する環境保全型農業への取り組みを推進、拡大することが、栽培技術の革新や省力化にもつながり、緑の食料システム戦略の目指す姿に近づけていけるのではないかと考えております。以上でございます。
山口議員、はい。
山口議員の質問にお答えをします。学校給食への有機米、有機野菜の使用の取り組みを進める考えはあるかとのご質問ですが、現在の給食実施の状況等についてご説明をさせていただきます。まず、給食は主食、牛乳、副食の3つから構成をされています。主食、牛乳については長崎県学校給食会との契約、副食については長崎県学校給食との契約と市内商店や農家の登録制になっています。農家等の登録制については、登録の期間を8月1日から翌年の7月31日までの1年間としています。物資を納入したい農家、業者は毎年申請をし、壱岐市学校給食運営委員会内の物資検討委員会の承認を得て登録となります。できるだけ地産地消の観点から壱岐の食材を利用するようにしており、壱岐で調達できない物資を長崎県学校給食会より調達しています。特に野菜については、登録農家を主に食材の納入をしてもらっております。登録農家が出荷できない場合、登録業者の輪番制で納入している状況です。議員ご質問の有機米、有機野菜の使用の取り組みということについてですが、有機野菜は農林水産省で定められた認定基準を満たした JAS 規格に適合するものとなっています。認定を受けるにはいろいろな要件があり、栽培に手間がかかることから生産者が少ないと聞いております。給食センターで使用する野菜の量は1日あたり350キロ程度にもなりますので、有機野菜の使用については量の確保が難しい状況であります。また、有機野菜の使用となれば通常の価格よりも高くなるため、給食費にも影響してくると考えられます。給食センターでの取り組みとして地産地消を推進する観点から、使用する野菜の種類、年間使用量等を登録農家にご提示しながら、作付け計画等の検討をお願いしているところです。また、登録農家がどのような野菜を作付けしているのか、リストを提供してもらい、献立に使用できる野菜については、できるだけ使用しながら、地産地消に取り組んでいるところでもあります。
以
上。有機農業についてですが、昨今の、食料価格の値上がりの中に原因は、 海外からの食料の輸入が高くなって、国内生産が必要になってきている。それから、飼料代や肥料代が値上がりしている。これも海外からの、輸入が、滞っていると。まあ、このような状況の中で、一層有機農業の推進が問われているというふうに私は思うんですね。とりわけ域の場合、農地区協力してですね、畜産で出ている、牛糞を肥料として使う。で、それを農業で、米とか野菜に使う。まあ、この、循環を進めるには最適の農業の立地条件を唱えているのが域ではないかなと。そういう意味で、域は特にこの有機農業の推進を図るべきだというふうに、そういう立場が必要ではないかと思うわけですね。で、様々なその手間がかかる、いろいろ不揃いだという理由がありますけれども、やっぱり諸々の今の状況の中から進むべき方向は、やっぱり農林水産省が進めている、この肥料を使っ、できるだけ、抑えて、それから農薬も抑えてと、まあそういう方向だと思うんですが、今年の予算の中に、この有機農業の予算案というのは入っているんでしょうか。
農林水産部長。
ただいまの再質問についてお答えをいたします。今年の令和4年度の中の有機農業の予算ということですけれども、有機農業に特化した予算としてはなっておりません。しかしながら通常の一般的な農業振興の中の予算では使用できる形になっております。以上でございます。
表情、
国の方も緑の食料システム戦略推進総合対策ということで、諸々の、予算が設定されているので、やっぱり、まあ、今年第一歩ということも含めてですね、有機農業の、推進の方向を、ぜひ、域としてもしっかり検討していただきたいというふうに思います。で、給食になぜ、必要かという点でいくと、やっぱり子供の、健康面ですよね。やっぱり政治で、やっぱり子供の健康をしっかり支える。そして、息の子供にいいものを食べさせて、健康で、健やかに成長させていくんだと。まあそのためには、まあ一定のお金がかかるかもしれないけども、健康を第一にですね、考えたらどうかということです。で、とりわけその、今の子供たち、アトピーとか、食料アレルギーなんかが、問題になっておりますし、それから発達障害も最近増えているというような事態がよく耳にします。で、40年前は、アトピーも、食料アレルギーもありませんでした。ところが最近になってこういう状態に出ていると。発達障害の急増も、農薬や PCB などの有害環境物質の暴露によって起きているのではないかという、研究成果も報告もあるぐらいですので、そういう点で子どもたちに健康な食品を与えると、まあその立場で、給食に有機野菜有機米を利用したらというふうに考えているわけですが、とりわけですね、全国的に先進を行っているのが千葉県のいすみ市というところで、有機米を 100% 給食に利用しているという市があるんですが、この点で、このいすみ市の取り組みは、把握していらっしゃいますでしょうか。
副理事長。
山口議員のご質問にお答えをいたします。いすみ市の状況についてはホームページ等で拝見をさせていただいておるところでございます。
この町ではですね、 農家と協力して有機米を作って 100% 給食に取り入れていく。で、これはまあ市長が率先してですね、やろうということで、一気に、進んでいる市なんですね。まあ他にも全国123の、自治体で、まあ米じゃなくて野菜とか、まあ野菜の中でも人参だとか、まあ限られた、ものですけども、導入しているというのもあります。まあそういう意味では、この今の状況の中で健康な子供を育てるために、安全な野菜を子供たちにまず給食で、進めるという点がね、やっぱり大きな保護者の願いとして全国的にも広がっている。ぜひそういう意味で生き、SDGs ということで、先進を走っていくわけですから、ぜひ頑張っていただきたいなと、市長にはそういう先頭に立っていただきたいと。で、このいすみ市の取り組みの、やっぱりいい点っていうのはね、まあ、結果として良くなったのは、有機農業で米を利用するようになって、有機農業する面積が増えたと。それから、田んぼとかですね、その住民環境が、生物が増えて、自然環境が良くなったと。で、いすみ市で子育てをしたいということで、移住者が増えたと。で、有機農業をそしてやりたいと。そういう若者が入ってきているということですね。で、こういう市民のために頑張っている市政、市長に対してね、信頼が高まっているということを言ってるわけですね。そういう意味では、壱岐市も国が進めるこの緑の食料システムの最先端をね、取れば、私はこの壱岐がやっぱり農業で、食べていける、そういう自治体としてね、変わっていける方向がここにあるんではないかな、というふうに思うわけですが、市長はどのようにお考えでしょうか。
白川市長。
ただいま山口議員のご質問でございますけれども、壱岐は第一産業の島でございまして、今山口議員がご提案の点もですね、十分考慮すべきだと思っておりますけれども、あくまで壱岐市の農業振興計画は、JA 壱岐市と十分連携を取ってしておるわけです。有機米だけではないわけでございますけれどもですね、SDGs、そういった方向で、今の山口議員のご意見も踏まえて、JA 壱岐市農協庁及び、いわゆる生産部会等々にもですね、お話を持っていきたいと思っております。こちらがいくらですね、やるやる言うてもですね、実際に農家の方々のご理解をいただかなければですね、なかなか進んでまいりません。その辺はどうぞご理解いただきたいと思っております。
おじいさん、
まあ、今後のその今の肥料農薬が、健康にもそれから物価の上昇で農家の経営にも多大な影響を与えている。で、農薬や化学肥料、化学農薬の軽減を国も県も言っている。で、とりわけそこの先ほど言われましたように、県の方も緑の食料システム戦略ビジョンという、こういうビジョンの中に有機農業の、推進を謳っているわけですね。ですから、まあその点でもういすみ市の例のように、やっぱり市長の、お考えがかなり、大きいと思いますので、ぜひ、この状況の中でどういう域の農業を推進していくのか、その点での、リーダーシップをね、発揮していただきたいと思います。で、最近私その仮隊員の、沼津の仮隊員のところで、草刈り作業をやりましたが、川を見てですね、船、メダカ、カエル、 一切いないんですね。川に、用水に。で、僕らが小さい時は、稲刈りや田植えに行ったら、もう船釣りはする、カエルは捕まえる、そういうふうで、もう自然豊かであったと。まあそういう環境が、今は全くなくなっているということですよね。で、有機米のこの取り組みでは、兵庫県の豊岡市では、コウノトリがやっぱり住み着いて、環境の中で生きていけるようにということで、農薬や、化学肥料を使わないようにということで、自然環境を取り戻しているという例が、まあこういう例は全国にどんどん広がっているので、まあそういう環境を守る、子どもの健康を守るというね、それこそ持続可能な、世界を作るという点で、この有機農業、小規模でも力を合わせれば、できることはいくらでもあると思うんですね。ですから小規模農業が多い域市で、のやり方。それから、川に食、船や、そういう、魚、船とかいないという状況が、それから、まあ昔、いっぱいいたのがいなくなったんだ。で、それから借りた人でも川が降りていってですね、湾の中に入って、昔はボラがいっぱいいたんですよね。そのボラの姿も見えなくなっていると。で、やっぱり川、それから陸上の環境の悪化が、やっぱり海の環境悪化、これは磯焼けの一端にもなっているんじゃないかなと。まあそういう面も含めてですね、域の今後のその環境農業の点で、やっぱり広く、見て、政策を進めていただきたいということを最後にお願いして、私の一般質問を終わります。以上です。